なたの今までのことを数えてはならないと称されます。あなたは感謝をし賛美をし、またすべての事柄を通して私を褒めたたえていきなさいと主は抑えます。私が意味を持ってすべてのことを許したことを覚えなさい。あなたが感謝し、また従い進むとき、それが益となるのを見るであろうと主は抑えます。あなたは目に見えるものに影響を受けると主は抑えます。しかしあなたは見えないものによって、また私の言葉によって歌んでいきなさいと主は抑えます。それには意志がいることを思いなさい。あなたの意志を持って私の言葉に立ち、また私の言葉を全うしてきなさい。私を信じ従う者は幸いであると主は抑えます。それらの者たちは私の祝福、また私の栄光、また私の勝利を見るであろうと主は抑えます。それあなたは信じ従いなさい。あなたが受ける報いは非常に大きいと主は抑えます。我が名をみたいに、我が名を見てに委ねます。我が名私の言葉は真実であり、私の言葉は裏切らないと称されます。それあなた方が私の言葉に信頼し従い続けるならば、あなた方はその中で私の言葉の実と勝利の実を見るであろうと称されます。約束に従ってあなたとの道を全うしていきなさい。最後まで従う者はその報いを見るであろう。私はこの地に大いなる技と栄光を表していこう。その時は近いと称されます。多くの試しが許されることを覚えなさい。しかしあなた方は私の言葉から目をそらしてはなりません。あなた方が私の言葉にあって歩み、また私の言葉を全うするならば、私の時にあなた方はその言葉の実と大いなる勝利を見ていくであろうと称されます。 See his glory。あなたの耳を感謝であります。予言の言葉はありがとうございます。催眠言葉を通して学ぼうとしています。また特別賛美ショートメッセージありがとうございます。どうぞ豊かに導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。 聖書を開いていただきたいというふうに思います。吉明の一章。吉明の一章ですね。一章の八節の次の九節ですね。私の聖書では338ページです。古い方の新改訳の聖書ですね。はい。それではお読みいたします。一章の九節。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ。恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。今日はこの箇所を中心にお話をしていきたいと、というふうに、思います。それで、私たちの教会ではですね、10月が年度の終わりです。で、新年度は11月からこう始まるという、こういう、形を持っています。まあ、11月はですね、最初の日曜日は、宗教改革の日なんですね。ですから、プロテスタントのスタートした人もいるんですね。たまたまそれとぶつかってるわけですね。それと、どうでもいいことですが、私が最初に教会行ったのは11月の最初なんですね。まあ、なんてことはないわけですね。でも、なぜここが最初になったのかって言いますと、そういうふうに示されたのかって言いますと、この時にですね、私たちは、イスラエルに行っているんです。ですね。そしてですね、イスラエルに行って、こう、私たちがこう、語られたことがあるんですね。それは何かというと、あなた方の基盤はイスラエルであると。ね、私たちは日本に基盤を置いてますしね、ある方はアメリカとか韓国とか中国とかいろいろあると思うんですが、あなた方の基盤はイスラエルである。こう語られたんです。で、イスラエルってのは御国の雛形なんです。で、私たちはイエス・キリストを信じるときに御国のものになりますね。ですから、御国のものである。神の国のものであると。こういうことを主は語っておられます。ですからどうぞ皆さん、そう思ってください。それとともにですね、私たちがイスラエルに行ったとき、予言を通して言われたんですね、あなた方はイスラエル人であると。で、もちろん、私たちはイエス・キリストを信じると、霊的なイスラエルになります。ね、で、イスラエルは御国の雛形ですから、まあ、御国のものであると。こういうことを、主が語っておられるわけですね。ですから、この時にですね、私たちが御国のものであり、御国のを土台にしているということを、主は、私たちに、この意識づけたい、こう明確に知らせたいと、こういうふうに思っているわけですね。で、ちょっと前にですね、北京オリンピックがありました。ね、本当に気持ちよかったのはですね、北島が100と200勝ったやつですね。ね、何も言えねえとかなんか言ってましたけどね、もう勝ったぞーというふうにね、思いましたね。で、それを見てね、ちょっと思うんですね、なんか御国のものということから考えると、だいぶ遠いなと。ね、日本人が勝ったって、アメリカ人が勝ったって、どこが勝ったっていいじゃないか、ね、御国のものだったら、クリスチャンが勝ったことを喜ばないといけないと。ね、例えば野球ではね、韓国が勝ったじゃないですかね、それアメリカにも負けましたよね、もう頭きちゃいましたよね。皆さん、日本が一番強いんだから、どう考えたって、だってアメリカ2軍でしょ、いくら大リーグだって2軍ですよ、皆さんね。だって韓国だってね、イースンヨクとかなんか4番だったんですけど、まあ、昨日はちょっと打ったみたいですけど、ね、それずっと2軍だったじゃないですか。こんなのに負けちゃうんだから、どうにもならないですよね。でも頭きましたね。でもよくよく考えてみればですね、クリスチャンの数はアメリカの方が多いんです。ね、韓国の野球の選手の3分の1はクリスチャンかもしれませんね。そうしますとね、喜び方がずれてるなと。どうぞ皆さん、北京オリンピックでですね、燃えた人は悔い改めてください。で、私たちは御国のものなのですね。で、そこからスタートっていうことを言ってるわけですね。そしてですね、また、外来湖に私たちはこう行きます。神様が執着する場所ってのはあるわけですね。で、このイスラエルはもちろんそうなんですが、そのガリラヤ湖に執着されておられるんですね。で、おかしな点がいくつもあるんですね。それは何かというと、イエス様はナザリ人だったのに、ガリラヤ湖から宣教を始めたのです。ですから、ここは、宣教をイエス様がガリラヤ湖から始めた。ね、 キリスト教の宣教はここから始まっているのです。最初ですね、もちろんここでペテロとかヨハネたちの最初の献身があったんですが、それともう一つですね、イエス様が十字架にかかれて復活された後、エルサレムで弟子たちに現れたのです。そしたら弟子たちに、ガリラへ行けって言ったんだ。悪いってね、何日もってかかるところですよ、皆さん。で、結局何を言おうとしたのかっていうとね、なんかお金が。結局、あ、そうか。これやんないとクーラーがつかないんですね。あ、そういうシステムなんて。ね、わかりました。はい。何を言おうとしたのか忘れちゃいましたけどですね。その、要するに、もうすでにイエス様と弟子たちはエルサレムにいるわけです。ね。それ大宣教命令は結局言うわけですけど、ここで行ったっていいじゃないですか。近いんだから。ね、それからメンバーも揃ってるんだから。でも、あえてね、ガリラ行かせたんです。っていうのは、ここがちょっと特別な意味合いを持ってるってことに気がつきますね。それで、ここで 大宣教命令を語ったんですね。それはガリラ行に連れてこなければいけなかったのです、皆さん。それで、ここはですね、スタートのところとして主が用いてるんです。で、我々はガリラ行きますね。でも、これはたまたま行っているように我々は思うかもしれませんけども、私たちは主の手がそこにあることを感じます。ですから、これはたまたまではないのです。そして皆さん、外来校を集めて、そこからスタートさせようってね。スタートだって。これは霊的なことであるというふうに思いますね。そして、それが11月なんです。ですから、この11月はですね、私たちが御国のものとして、そして、御国を土台としてですね、そして、スタートする。神にあってスタートするということをね、こう意味しております。で、どうぞ皆さんね、主に思っている方はね、イスラエルの方にいらっしゃってください。それとともにですね、私は75カ国行ってですね、なかなか増えないんですね。もう最近同じ国ばっか行ってるから増えないんですけど、まあやがて増えるでしょう。予言では数え切れないぐらいの国々に行くというふうに言ってますので、神様はですね、数え切れてるので、ね、これは変わるというふうに思いますが、そこ行ってですね、ちょっとイスラエルが特殊だなって感じるんですね。で、これは御国のひな形なので、で、私が感じることはですね、まあ、天国に行った時にね、あるいは御国に入った時に、あ、これは、この御国のあるものは体験していたっていうことを、私はね、イスラエルで体験してるんじゃないかってことを感じるんですよ。で、特に何を感じるのかっていうとね、神の国は、義と聖霊と、飲み食いにことではなくて、義と聖霊と、なんだっけ、平和と、義と平和と、聖霊による喜びだ。書いたんでしょ。その聖霊による喜び。特別な喜びがある。っていうね。例えば、外来子の時に、行かれた方は感じませんか？特別な平安と喜び。で、そのね、外来子で寝るのと、こちらで寝るのとだいぶ違うでしょ。ね、皆さんね、私ね、はっきり思うんです。これは違うぞって。ですね。で、はっきり私は御国の前味がそこにあるということを感じます。で、どうぞ、皆さんね、イスラエルチーム10月27日から行きますからね、いらっしゃってください。これは貴重な体験です。ところがね、ある方々はね、すぐ諦めるんです。何かとお金がないとかね。だから今ね、聞きながらね、そう思った人もいると思います。ね、お金がないとか皆さんね、事情が許さないとかね。皆さんね、お金がない、事情が許さないで何もできなかったら皆さんね、何もできません。ね。そして皆さん、それだったらもう三流のクリスチャン。皆さんね、主の十字架はお金がない、何もないから始めるのです、皆さん。ね。そしてそこで信仰の対応を取るときに、ね。神様がですね、御心ならばこう働いてくださいますね。技を成してくださいます。ね。そして我々は信仰の対応をとって、現れなかったらそれはね、御心なんだから、ね。行かないのは御心なんだから、それも満足していらっしゃっていただきたいというふうに思いますね。でも皆さんね、神様は技を成してくださるんです。私がですね、イスラエル、行ってるんですが、私の場合はね、教会からお金が出てるんです。だから、よく行くな、なんてみんな思ってるかもしれませんが、私は教会からお金出て行ってるわけですね。 ところがですね、ある時からこう、この中にこう思ってきてることがあるわけですね。それは何かって言いますとね、家族と行かないといけないってことをあの思ったんですね。そしたらね、すぐこれが来たんですね。無理。ね。その時家族で行ったら100万はかかりましたからね。これはね、100万なんてね、バブルは弾けた後ですから、ありっこないと。だからね、もう祈るつもりもないんですよ。でもうそこでパッと判断して無理。ね。そしてね、考えなかったんですね。でもちょっとなんとなく精霊にチクチク、こうね、心を刺されるっていうような感じがあったんですね。そしたらね、ある時言われたんですね。あなたちゃんとね、祈りましたかって、求めましたかって言われたんです。私求めてなかった。だからね、すぐ悔い改めて、そして言ったんですね。100万円与えてくださいって。家族で言うと100万円かかるから。ね。そしてね、思いましたね。無理だなと。ね。でも無理だなと肉は思ったとしても、もう私は信仰の対応を取り始めましたからね。こう、祈り始めたのです。ね。そしてですね、あ、100万じゃないなと、これは100万じゃまずいなと思ったんですね。それなぜまずいかというと、100万来ると10万、11献金するじゃないですか。と90万になるでしょ。そうするともう一回求めないといけなくなってくるわけですね。これはまずいなと思ってですね、計算上ですね、112万なん。ね。で、この112万っていうのは、キリが悪いから、こう112万から5万、まあ、115万、これを求めることにしたんですね。ここに到達するまでですね、結構カフカ。悲劇ですよ、皆さんね。そしてですね、115万かな、こう祈ってたん。そしたら皆さん、献金が来たんですよ、皆さん。ね。このバブル崩壊なのに、いくら来たと思います？ちょっと記憶はないんで、112万か5万なんです。で、私はそんな献金もらったことない。ね？しかも、ぴったんこじゃないですか。もうね、ハレルヤーですよね。で、うちの子供たちもね、やったみたいなね、祈ってないのに。祈ってのは私ですからね。そしてですね、ね、みんな喜んだ。でもですね、まあ、教会に来る献金は教会で、ミッションに来る献金はミッションで、うちに来る献金はうちなんですけど、ちょっとね、その宛先は書いてなかったの。でね、そしてね、ちょっと不安を感じたの。それでちょっと祈ったんですね。これはうちが取っていいんでしょうかって祈った。そしたらね、神様言われたんですね。教会持ってけって。と思いました。ああ、あーって。もう神様のお金で行けなくなった。ああ、あーってね。せっかく行けるのにってね。これは肉の声ですよ。ね。でもそんな声出さないわけですよね。そう思ったんだけど、もうでもね、感謝しますってね。そしてですね、持ってった。ね。でもね、ここで、もう、焼けっぱちになっちゃいけないから、まだ天皇お父様って祈ったの。そしたらね、もう絶対来ないと思いましたね。これは肉ですよ、いいですか？でも信仰の対話を取ってるんですよ。そしたら皆さんね、1、2週間経たないうちに、献金が来られてきたんです。これはね、秋元牧師の必要のために言って、自由に使ってください。それがね、115万だと。120万だったか。ぴったりのお金です。でね、神様見透かしましたね。ちょっと試されましたね、こっちもね。それがまた同時にね、思ってたことがあるわけですね。こんなことはね、二度も続かないと。でも、主が生きておられるってことはその中で言われたんです、皆さん。で、皆さんね、奇跡の機会っていうのは試練の時です。これはね、喜んでください。奇跡の機会です。ね。それとともに皆さん、望みの時なんです。ですね。で、こういうね、神様の働かれる機会をね、無駄にしちゃダメです。どうぞどうぞ、見といてください。そして、特別なことですからね、イスラエル行くっていうのはね。ですから、熱心に、求めておいていただきたいというふうに思います。それとともにですね、賛美の働きがこう、いろいろ、進んでおります。この間はね、新聞に出てましたよね、ギフスが、国会議員の、出版記念会で、奉仕しましたね。 そしたらですね、まあ、よく伝えられてないから、よくわかんなかったんですよ。なんか300人ぐらい集まって、それから産業経済省まで、大臣までやってきたっていう、すごいあれだったですね。それでね、3曲ほど歌って、そしてね、ちょっと向こうの人が感動しちゃったんですよ。それでね、国会議員のクリスマス会に招きたいっていう話が出てきた。それでこの間、路上でやってる時に財界の関係の方が来てね、財界でも歌ってほしいっていうふうにね、こう言ってきてる。そしたら、ラスポーダは、VIP ってね、キリスト教の VIP って知ってるでしょ。ね、長教派の偉い人たちのグループ。それにね、今週歌ってるはずです。ですね。それから、オギスは、10月に東北地方かな。東北地方の長教派の、いろんな教会をこう巡ります。それから韓国にも行きます。ですね。それから、鹿児島の、バプテストとか、日本キリスト教団とか、そこからもこう呼ばれてるんですね。でもいろんなところにね、長教派とか、あと皆さんもね、学校とか、病院とか、世論とか、いろいろこう入ってきてますね。で、賛美の働きが進んでおります。それでね、死の時間の人は当たり前だと思ってるかもしれませんが、日本のキリスト教会でこういうことが起こったことはないのです、皆さん。こんだけ多量に、こんだけ一般の方向にうーっと動いてることはないのです。で、これは神様のなさっていることですね。で、これは一つの過程であり、またリバイバルに向かう一つの、道であるということを思っています。で、どうぞ皆さんもね、いろんな、こう、働きが起こってますけども、進めといていただきたいというふうに思います。それとともにですね、先日ちょっとね、私にとっては大きな奇跡、皆さんから見たら小さな奇跡、これが起こったんですね。それは何かって言いますとね、ベニ君が受験をしたんですよね。3月にね。2月か。そうしましたら、落ち止めの、私立大学に受かったわけです。これですね。でもベニ君は国立をちょっと狙ってる、たんですね。ですね。でもですね、これはね、変なシステムになっていて、ね、例えば国立に受かったとしても、落ち止めの入学金を払わなければいけないっていうね。これはね、インチキですよね。なんで分かってんのにね。これね、もう悔しい、こう、システムがあるわけですよ。それでですね、まあ、ともかく、こう、受かって、国立受けたんですね。そうしましたらね、帰ってきて、ベニ君が言うんですね。何かというとね、満点取ったって。ね、もうだから、こっちに、私立に払う必要はないと。だからね、もう満点だから、絶対で受かってるから大丈夫だって、こう言ったわけですよ。そしたらですね、不審さんが言ってくるわけですね。ベニの口には気をつけろって。いやね、ベニ君はね、説教中寝てるんですけど、門前の小僧みたいなところがあって、何かというとね、説教中寝てんだけど、どっかで入ってることがあるんでしょうね。もう決して否定的なこと言わないんですよ。ね、だから成績どうだったって言ったら、よかったって言うんですよね。試験どうだったってよかったって言うんですね。で、成績どうだったってよかったっていう時にね、明るくよかったっていうか、暗くよかったっていう、その違いって見分けないといけない。だからね、気をつけろって言うんですね。だから当てにならないって言うんですね。危ないって、ベニの口に乗ったらですね。それでね、私ちょっとお祈りしたんで、どうしたらいいでしょうかってね。ベニ君はね、入学金払わないでいいって言ってると。ね。そしたらね、主は言われたんですね。いいって。だからベニ君にね、ちょっと言い聞かせたんですね。これで怒ったらね、一浪してますからね、二浪だぞって。わかったなって。そしたら、わかったって、ちょっと不安そうな顔してる。ちょっと言ってることだいぶ違う。そしてですね、試験の発表日になったんですね。まあ、自信あったんでしょうね。なんか掲示板に見に行ったんですよ。ね、コンピューターに出てんのに。だから、自信あったんでしょうね。そしてですね、行ったらね、こう、めでたく受かってたんだ。だからね、こっちのお金払わなかったよかった。ね。そしたらね、私ちょっと言われたんだ。なんて言われたのかというとね、このお金をね、入学金をね、 献金しなさいと。ね。献金しなさいって言われたんですね。ただね、ベニー君とヨハネ君と二人大学生が できるんでね、これを支払う、授業料を支払うお金はうちにないんです。ね。まあでもね、献金しなさいって言われたのでね、そしてね、言ったんですよ、みんなにね。これ献金するからって。ね。そしたらですね、ベニー君は普段下がらないのに、下がらってきたんですよ。お父さんね、これを献金しちゃうと、これも買えなくなる、これも買えなくなる、これも買えなくなるんだよって、こう言ってきたんですよ。そしたらですね、関係ないヨセフ君まで入ってきたの。お父さんってね、これを献金しちゃったら、地獄に行けなくなるってね。そして、こうなって、ああなって、こうなってる、行くぞってね。お金の問題は怖いですね。この不信仰な者どもがですね、私に立ち向かっていくのですね。そしてですね、食い下がってね、絶対これは献金しちゃいけないってね、こう言ってくるわけですよ。で、お金が足りなくなっちゃうってこう言ってくるわけですよ。だから引き算しかできない。だから私言ったんですね、お金が足りないときはもう示されたら献金するんだってね、献金すると来るんだからって言ってね、ところが彼らは不信仰だからそんなの分かんないわけですよ。ね。で、最後にね、だから私は押し切りました。ね、もうこれは、親の権威で、うんとこう、押したんですね。そしてですね、押し切ってですね、そしたらね、もう一つのことをやってきたんですね。その、ベニ君と、それから、ヨハネ君がね、奨学金を取るために申請をしてきたんですね。で、奨学金はいいことですね。間違いないでください。真似しないでください。見心ですよ。だから皆さん奨学金取ってください。ただ、この時、ストップを受けたのです。ね。あなた方はダメですってね。この場合ね。でね、それでね、私ね、ストップしたんです。そしたらね、もうお父さん気が狂ったかみたいなね。そういうような、感じでしたよ。ですね。そしてね、まあ、8月に、9月に払わないといかなかったんですが、8月に、全額払うことができました。でね、言ったんです。見たか、ベニーってね。もういい、お父さん何も言わないで、ね、うるさい、うるさい。見たかって。で、この時ね、こう、学んだんですね。信仰を使う時に主が働かれる。でね、去年ちょっと失敗したことあったんです。それは何かっていうと、ヨハネ君がね、奨学金を取る時にね、いいですか、奨学金はいいことですよ。間違いないでください。ね。なんか、むにょむにょやってたの、こっちを通過しなかったので、だから自然にふーっとね、なんとなくそうなっちゃったの。で、その時皆さん奇跡が起こらない。ね、プラス、足し算と引き算が起こっただけです。ですね。信仰を使った時に、技が起こった。それで同時にもう一つのことが起こったんですね。それは何かって言いますとね、予言でこうやってたんですね。実はまだ説教に入ってないんですよ。で予言で何と言われてたのかと言いますとね、アンテオケ教会の会見が厳しい状況になると、ね、しばらく厳しい状況になると、ね、祈りなさいということを、ね、言われてたんですね。そしてですね、しばらく厳しい状況になったんですね。そして会計課に私が行ってくるわけですね、まあ、車に長老の車かなんか乗ってる時にね、パンとこう電話してくるわけですよね。今月の会計は足りません、どう補充しましょうかとかなんか言うから、だからしょうがないからこっちも言うわけですよ。要するに街道検知の献金の積み立てがあるからそれしかないから、じゃあそこから出しといてくださいとか なんかこう言ってたんですね。そしたらとうとうマイナス720万ですね。こう720万円ですよ。ね。並でないお金になってきたわけですよ。ね。そしてね、7月だったかな。この時にね、もちろんマイナスなんだけど、たまたまプラスになる時もあるじゃないですか。で、この時ね、プラスになったんですね。20万ぐらいプラスになったのかな。ね。その時ね、言われたんですよ。何かというとね、これをね、返しなさいって、街道建築献金にね。でもね、8月はね、大幅なマイナスなんてのは分かるわけでしょ。入れても1週間後返してくるわけじゃないですか。で、こんなの無駄だと思ったんですね。でも主は言われたんですね。これをね、信仰を持って返して、あと信仰の体制で対応を取りなさいって。 ね。でね、絶対8月もマイナスになると思いましたよ。それでね、会計係に言ったんです。じゃあ進行の対応を取ろうと。ね。そしたら言ったんですね。持ってってもすぐね、また取りに行くことになりますよって。二重デマですよ、みたいな感じで言うわけですよ。で、まあそれは私が思ったことでもありますけどね。でもまあともかくやってくれっていうことと、それとともにね、進行の対応をね、取ったんです。で絶対マイナスになると思ったんですね。そしたら皆さんね、ここね、支えられちゃったんですよ。ね、今の安定オケはいろんなところが集まってきてますし、人がね、インターネットで来たりなんかして増えてるんですね。でもその時は同じですね、ずっとね。そしてね、8月支えられたからね、まあこれはまぐれだなと、ね。9月はダメだろうと。ね、思ったんです。だから9月が支えられたんです。そしてね、その日以来、マイナスが一銭もないのです。ね。マイナスがないんですよ、皆さん。ね、もちろん月でちょっと足りないことはあるんですが、その次の月でカバーしちゃうんです。そしてね、今ね、マイナスはね、37万。ですね、こう、2、3年経ってますけど。ね。その時にね、あれって。ちょっとね、その前はね、会計係には言うから、ね、じゃあ、これやってください。あれでくださいってやってたんだけど、進行の対応を取ったじゃないですか。これ、同時に起こった。で、この時ね、あれ、進行の対応を取るときと、ね、取らないときはね、足し算引き算でくるけど、進行の対応を取るときにね、ちょっと、こう、神の技が現れるなってね、この進行の対応を取るかどうかって大きな差だなってことを感じさせられました。まあ、ともあれ、非常にこう明確に現れてきたのね。で、この37万はおそらくね、今月か来月で消えると思いますね。でね、それでまた私が感動していることがあるんですね。11月。これね、11月特別だなと思ったんですね。だってこれなくなるじゃないですか。ね、意図的にこの日までなくしましょうなんて言ってるわけじゃない。ね、そして私の病気のことからもう先週で終わりましたから、これもね、11月って感じがするんですよ。ね、なんかこう、そちらに向かって、ね、皆さんのうちにも何人かそういう人がいると思いますけどね、なんかこう、備えとね、対応させてるぞっていうことを思うんですね。まあ、だから皆さん、イスラエルは重要ですから、いらっしゃっていただきたいというふうに思います。それでですね、短く、お話をしたいと思いますね。で、ここで、恐れるな、おののくなって書いてあります。ね。これは一章の九節ですね。恐れてはならない、おののいてはならないと。こう書いてあるんですね。で、誰が恐れておののいてるのかって言いますと、皆さん、ヨシュアです。ヨシュアです。で、ヨシュアはこの時、どういう状況だったのかって言いますと、おそらくですね、80か85ぐらいだったと思われます。まあ、円熟してるわけですよね。それとともにですね、彼は軍人です。ね。そしてですね、彼は負けてないんです。神の戦いで戦ってますからね。勝ってる軍人なんですね、みんな。ですから、その当時言えば最もね、勇気のある方、円熟した方ですね。でも皆さんね、そしてね、ヨシアの、絵とか像を見ますと、大体勇ましいやつですね。こんな肩やってるやつとかね。もうすごい勇ましい、こう、ヨシアっていうのはね。そういう感じですよね。でも皆さんね、この時に何と言ったのか、恐れるな、おののくなって言ってるんです。そしてね、ヨシア記の一章から見ますと、強かれ、大しかれ、立て続けに言ってるでしょ。ということは皆さんね、ヨシアって、よっぽど恐れたな。ね。だからこうやって、うわーってやってる、姿っていうよりも、むしろね、天幕の中でね、不安神経症でガタガタこう触れてるっていう、そういうイメージの方が近いような感じがするわけですよ。で、またこれを見て一つわかることがありますね。それは何かって言いますと、どんなに勇気があるように見える人でも、強い人でも、恐れがあるってことです。ね。それとともにですね、ヨシアはどういう方かって言いますとね、モーセ、ダビデとともにね、信仰の勇者です。ですね。もう模範ですよ、皆さん。旧約中の。模範の人ですね。で、皆さんね、 信仰があると恐れないと思いませんか？ね？信仰がある人はあんなガタガタしてたら信仰がないように見えませんか？皆さんね、どんな信仰がある方でも恐れるんです。ね？だってイエス様だって言ってるじゃないですか。ゲッセマネで。恐れるって。ですね。で、皆さんね、恐れってあるんです。で、皆さんの中に恐れがあります。ね？で、もし皆さんの中に恐れがなかったら、病院行ってください。これはですね、皆さんの中に恐れがあるのです。で、これは、強かれや惜しかれや恐れるのはおののくなって、何かって言いますとね、こう、恐れに乗るなって、乗って退くなって言ってるんです、皆さん。で、皆さんの中に恐れがあります。いいですか？恐れがあるのです。そして、恐れに乗って退くなって言ってるんです、皆さん。この時何を言ってるのかって、強くあれ、惜しくあれですね。これは面白いんですね。神の命令って言ってるわけです。もう神は強くあって、惜しくあって、恐れで退くなって言ってる。だから私たちに恐れがあっても、皆さんね、恐れで退いてはいけないのです。なぜなら負けるからです。縛られるからです。不思議さん、私の妻の不思議さんはですね、精神病だったんですよね。それで、登校拒否だったんですね。そしてですね、私が結婚した時も病気で結婚しましたからね。病気が残ってるわけですね。ね。そしてですね、病気が残っててですね、どうして、登校拒否になったのかっていうとね、アタックを受けちゃったりね、人を恐れるんです。人が怖くなっちゃう。恐れるんですね。そうするとね、結婚したらね、どうなるのかっていうと、アタック受けたりね、やっぱ人を恐れる。だからね、教会行かないって言い出すの。ね。でも皆さんね、その恐れに乗って退いたらもっと縛られる。で、私はね、そこのところをよく知っておりました。だからね、絶対教会行かせたんです。その当時ね、私の妻が言ってました。何かというとね、教会行かないとお父さんに何されるかわからないと。だってそこは勝負のポイントですよ。で、恐れがあって引いちゃったら縛られちゃうから。そうしましたね、この間言ってました。何かっていうとね、教会来てて、なんかね、人にアタック受けちゃったら恐れたりしてね、時々来なくなる人がいる。それ言ってました。信じられないって。どうして来れなくなっちゃうのか。信じられないって。ね。で、私ね、その話を聞いてね、信じられないと思いましたよ。で、この時皆さんね、恐れに乗って、退いたら我々は縛られるんです。そしてね、恐れに乗って退いたら私ね、敗北を受けるんです。先ほどね、秋田のマニアのことを言いました。もう秋田のマニア大好きで、そしたらね、ちょっと惑わされてたんですね。新婚の時ね、不審さんと行ったん。もう一人の姉妹がいて、あと二人の男性がいて、5人のチームで行きました。そしたらね、秋田のマニアは神から来たものではないと分かったんですね。そしてね、不思議さんと、5人でね、話してるか賛美をしてるときね。で、このときね、不思議さんともう一人の姉妹ってね、霊的に敏感なんで、見えたりなんかするの。だから突然二人の態度がおかしくなりましてですね。そしてね、あそこに霊がいるって言ったの。で、男の三人は何にも見えないけど、その状況から見て、うーってね。そして、私なんてすぐ逃げようと思ったんですけど、他に人がいるからね、人前の手前があるから、逃げられない。そしたらガチャガチャガチャガチャガチャ震え始めてですね、腰が抜けるかと思いましたよね。そしてね、その時もうね、思ったわけですね、神のがサタンより強いって、神のが全能なんだからサタンより強いと、その神様は私の内側にいるってね、そして全能な方が私の内側にいるってね、こっちがあっちを怖いよりあっちがこっちを怖いんだってね、そしてね、不思議さんどこにいるって言ったらね、あそこにいるって言うから、触れる足でこうやってガタガタガタガタガタガタって、腰が抜けそうになってですね、バラバラバラバラバラバラバラバラってそっちに向かっていったんですよ、バラバラバラバラバラバラバラバラバラって、そしたらあっちに逃げたって言うから、バラバラバラバラバラって。ね。で、皆さんね、断ち切りましたよ。で、その時皆さんね、恐れがあるんです。もう学でしたよ。ね。そしてですね、腰が抜けそうで。ですね。で、皆さんね、恐れに乗って退いたらダメだって言うんです。これ勝てないって言うんです。ね。で、私はですね、 喋るのが苦手だったっての皆さんに言いました、大学の終わり頃までね、支離滅裂になるのです、ね、だから私が話すと下手な話じゃないんですね。聞いてる人がかわいそうってね、もうやめさせてあげたいって、座らせてあげたいって、こういうふうに思うんです。で、そして私も何とも言えない敗北感の中でも座って、うん、ああ、どうしてこうなんだろうと、こう思うんだ。でもね、どうして、それがね、治らない。で、どうしてそうだったのか、治らなかったのか、それが続いたのかって言いますとね、私はね、そうなることを恐れたんです。私が話して、支離滅裂になってね、みんながかわいそうって思うことを恐れたの。だからどうしたか、隠れてたんだ。もう話す機会があると、話さないように、話さないように隠れてる。ね、でもね、先生は刺すんですよ。もう刺された時はもう負けてん。あははははと思ってね。そして話した時もう尻滅裂になってんの。皆さん、退いたからです。恐れに乗ったからです。じゃあね、どっから変わったか。教会行ってね、私はね、もう覚悟したんです。いいかと、もう何と思われても、ともかく刺されたら話すかってね。そしたら解放が始まりました。ね。そしたら、ね、今では言われてますよ。秋元牧師はね、口がうまいから信用できないと。もうすごい褒め言葉ですよね。でも皆さん、これはね、同じ人間なんです。で、同じ恐れがあったんです。でもかつては私はその恐れによって引いてたんです。しかし今は私はですね、恐れに引かないのです。ですね。で、その時皆さんね、全く違う状況が起こってきたんです。ヨシアだって同じですね。あれ、恐れて引いたら負けですよ。ね。だから言うんです。うちの家族はね、もうとんでもない。ね。だらしない。何かっていうと、うちのね、男ども、3人のね、男どもがいるんですけどね、ゴキブリ見ると逃げるんです。もうキャーってね、ヨセフ君なんて、わーとかなんか言ってね。もうどうにもならないですよ。そして、うちの教会で聞いたらね、ゴキブリ見て逃げる人って言ったら、マジロ君まで手を挙げてましたよ。ねえ、あんなのとんでもない。だってあれ、ね、ゴキブリから見たらゴジラですよ。ゴジラが逃げてんだからどうしようもないですよね。で、どうして子供たちが逃げるのかって言いますとね、不思議さんがね、逃げるからです。まあ、女の人はしょうがないですね。パッと逃げるからみんな逃げる。でね、私は子供の時はね、ゴキブリハンターですよ。ね、ゴキブリが出るとね、俺の夢だって言ってね、うちの弟と争いで先陣争いするわけですね。で、こっちが掴むとね、すぐ水のところに持って水に放り込むんですね。そうしますとね、油だから浮いちゃう。浮いちゃうからですね、洗剤持ってくるんですね、食器洗いの。で、上からあーっとかけると油が取れてね、死んで溺死するわけですよ。その溺死した羽をちょん切りですね、足をちょん切り、残殺100匹以上。ですね、皆さん、神経が違いますよ、うちの子供たちは。ね。だからもうゴキブリハンター、優秀なゴキブリハンターですよ。それがね、この間ね、ゴキブリが出たの、うちにね。そしたら、うわーってこう逃げたのね、彼らが。それなんかね、釣られて私逃げたの。皆さん、その瞬間、怖いと思いましたよ。怖いと思ったの。皆さん、引いちゃいけないのです、皆さん。引いちゃいけないんですね。で、さっきね、ギフスがいろんなところでね、持ちられてるって言いました。白馬でね、賛美をしましたね。あれ、50万円の衣装なんです。ね。で、その前に100万円の衣装が与えられて、今度はね、秋、また衣装もらいます。スポンサーがいる。で、スポンサーが、一世風靡セピアを見出した人なんです。衣装を全部見た人なんです。同じ衝撃をギフスに感じたって言ってるんですね。で、おそらくね、私はね、道楽ではやらないと思います。ああいう社長さんはね。投資してるなと思いますね。投資してね、してるなと思いますね。そしてね、いろんなところが開かれてるでしょ。その時ね、面白かったんですね。予言で言われてたんだ、ギフスはね。なんと言われたのかって言いますと、路上で賛美をしなさい。その時、たくさんの道が開かれます。用意されてます。そしてね、ギフス出てったんだ。そしたらね、警察がやってきた。いいですか、路上賛美は違法ではないんですよ。間違いないでください。でもあっちでやってくださいって言ったらあっちでやればいい。まあ、ただそれだけのことですね。ところがね、ギフスはね、警察に傷があるんですね。 ですから警察が来たらね、もう震え上がってできなくなっちゃったんですよ。そして、ね、全く出なくなりました。そうしましたらね、皆さんね、何も道が開かれない。ね、何も道が開かれない。何も起こらなかったんですよ、皆さん。ですね、恐れて出場したんです。そしたらね、また予言が来たんで、はぐ、出て行けなさいって、出て行かなければ災いが起こらないって。そしたら皆さんね、最後に覚悟を決めてね、彼ら出始めたんです。まあ、警察に対する恐れがあったんでしょうけどね、それに乗らずに。それでは今だったらね、警察に来たらやってますよ。あと10分と話してくださいとかね。だからこの間来た警察官に誰かが言ってましたよ。ギスト CD 売ってたって。で、皆さんね、そこからこう、技が現れてきたんです。で、この時にね、私たちにね、恐れがあるんです。恐れがあるんですね。そしてね、でもね、恐れがあって引いてはいけないんです。ね、恐れがあっても進んでいくんです。主の御心に向かって進んでいくんですね。私が進学校に入った時ですね、すいませんね、ちょっと遅れちゃった。福音派の進学校に入ったんですね。そしてですね、入った時にこう言われたんです。今年はいい生徒が入ってくれたって。いい生徒って私ね、他に何人も会いましたけどね、そういう言われたんですね。ところが私がカリスマになりましたね。半年目ぐらいに、そうしましたらね、言われました。この中で最悪の生徒が2人いると。で、皆さん、いい生徒から最悪にね、一気に落ちたね。そしたら皆さんね、進学校の意地悪が始まったんです。ね。意地悪が始まったんですね。でね、私は思ってたんですね。もうすぐ辞めてね、アメリカ行こうと思ったんです。ね。っていうのは、まず、私は、ね、このことを恐れました。退学させられる。そしてね、さらに、こう、いろいろパッシングを受けると。そしたらね、神はね、ここにいろって言ったんですよ。ね。そうしましたらですね、一つのことが始まりました。何かというとね、私の周りから進学生が逃げていくの。ね、ご飯食べるときにね、食堂で食べようとして行くじゃないですか。そしたらさーって行くんですよ。ね、でもちろんこっちも進学生ですからね、小学生じゃないから、その人の後についてこうやって行くわけですよ。で、そしたら、ね、言うんですよ。やめてください、秋元さんってね。先生から、秋元さんと二人で話さないようにって、お達しが出てるから見られたら困るんですとか、なんか言ってですね。先生からお達しが出たんですよ、皆さん。ね、私と二人で話すなって。ね、パッシングが始まりましたね。だから、私を追い出そうとした先生と生徒もいますしですね。また、蒼天祈祷でね、その追い出そうとした生徒がですね、もうリーダーシップを取って蒼天祈祷をやるわけですよ。で、私のことを祈るわけですよ。で、秋元兄弟の信仰がおかしくなりました。正しくさせてくださいってね。で、よく聞こえるんですよ、ですよね。で、それ頭きて、こちらもね、あっちの信仰が正しくないよってこう、やり返してましたよね。そしてね、みんながね、カリスマ批判してくるわけですよ。ね。で、3年から4年になるときはですね、教師会でですね、秋元を退学させろっていう道義が出て、そしたら校長先生が守ってくださったんですね。何を守ってくださったのかって言いますとね、何も問題を起こしてないものを退学させることはできないと。でも何も問題を起こしてないものを退学させるっていうほどパッシングが強かったんですよ。そういう状況だったんですね。で、私はですね、ともかく恐れたことは次々と起こってまいりました。でもともかくそこに祈ってんだからしょうがないと思ってですね、そこにいたんですね。そうしましたらね、最後に大逆転が起こった。それは何かというとね、突然雰囲気が変わったんです、最後。そしてですね、卒業の時、卒業生代表は私がなりましたね。そしてその後ね、同窓会会長になったんです。私4年間私の政権です。大逆転が起こりましたよね。そしてね、いたことが益になったんです。福音派の進学校でカリスマのパッシングを受けたじゃないですか。で、いろんな人たちがね、論議を私に仕掛けてきました。で、その中でね、もう腹の髄まで 染みるように私がね、福音派がどういうふうにカリスさんを捉えるかっていうのは見たんです。そして皆さん、後年私はね、カリスマの本を書いてます。で、これはね、役立ちました。私はね、最高の環境にいたってのが分かるんです。最高の環境にいたってのが分かるんですね。そしてね、先日ね、ある方から手紙が来たんですね。予言の本。これを読んで感動しましたと。ね。ぜひ、いつかあなたと一緒に働きを共にしたいって言ってきました。ね。それはね、誰かっていうとね、生徒でね、祈祷会導いた人でね、秋元兄弟の、信仰がおかしくなりました。それを正してくださいって言った人です。ね。そうしましたら今ね、ラスポーザンが、養老院で奉仕をしてる。ね。そしてそこの養老院も1ヶ月一遍来てくださいって。新しくそこから出た養老院も来てくださいってやってるんです。で、そこのドンの人、理事長の人ね。その方がね、もうラスポーザを好んでね、どうもありがとうございますっていつも言ってくださってるんですね。お見舞いくださったりね。そしてね、やってくださってます。でね、その方がね、私がね、3年から4年に上がるときにね、秋元をね、退学させろって、道義を出した、先生と睨んでる方なんです。私がですね。で、この時ね、皆さんね、このね、そこから20年、30年かな、経ってみて一つ分かるんですね。圧倒的な勝利を果たしてきています。ですね。皆さん、恐れてしちゃいけないんです。ここで言ってるんですね。恐れはあるんです。ね。私たちは恐れがあるから、ね。恐れて引くんです。でも主はね、命令だって言ってるでね、進んでいくっていうのは重要なんです。私がですね、すいません、あとちょっと、教会が始まって 2,3 年ぐらい経った時ですね、あるグループからね、招待を受けたんですね。説教してくださいと。で、30、40人ぐらいいらっしゃるグループで、教会じゃないんです。教会に行ってる、なんかクリスチャンが集まってるグループですね。まあ、それで行きますっていうことでね、OK したんですね。そして OK しましたらですね、しばらく経ってね、情報が入ったんです。で、このグループの人はね、私を批判中傷してるんですって。ね？頭きましたよね。そしてですね、すぐ思ったんですね。まあ、批判中傷してるからね、断ってくるだろうと。そしたらね、予言ではね、これは御心ですって言う。見心だから行くことになりますって。と思ったら。で、皆さんね、批判中傷のしてるところに行きたいと思いますか、皆さん。ね、だって一旦何言われるか分かんないじゃないですか。皮肉を言われる。で、変な目で見られる。ね、そこにね、予言したのは不審さんだから行かないけど、私は一人で行くのですよ。ね、だから嫌だなと思ってね、やっぱり恐れがありますよね。まあ、でもね、主が言われるからね、なんとか抜け道がないかと思ってる間にとうとう当日になっちゃったね。それもちろんね、逃げるわけいかないからバイクに乗って行きましたよ。だからそうしましたね、皆さんね、うまい声に迷った。意図的じゃなくて本当に迷った。もうね、プレイザーロードですよね。もうこのままね、一生その場所に着きたくないとね、プレイザーロードと思って行ったらね、見つかっちゃった。あーと思ってね。まあだから、だいたい1時間遅れぐらいでね。そしてね、見つかっちゃったんですね。まあでもいいかとね。1時間少なく、そこにいる時間がなくなったからね。まあそれでいいかと思ったらね、なんか3355みんな来るんですよね。おかしいなと。1時間遅れてんだからみんな向こうにいるはずなのに、どうして来るんだ。ね。そしたらですね、実は私ね、1時間20分時間を間違えた。もう最悪ですよ。一番、ね。もう10分前ぐらいにパンってついちゃったんですよ。うわーと思ってね、もうしょうがないと思って座ってみんなが来るのを見ながらですね、あ、これが私を批判してる人かってね、誰が中傷してるのかなと思いながらですね、もう待ってたわけですね。ね。そしてですね、賛美をしてね、こうメッセージ始めたわけですね。でメッセージしたらね、泣いてるの。ね。何人も泣いてるの。で、俺おかしいなと思ったんですね。でもね、泣き方って二通りあるの。ね。一つは聖霊によって泣く、ね、もう一つはですね、例えば、ここに長藤君がいるとするじゃないですかね、 長友くんが泣いてると。ね。私は感動して、ああ、私の説教で、まあ私って神様の御振りで泣いてるのかなと思ってね、こう見た瞬間パッと見るじゃないですか。そうするとね、ちょうどね、あくびをしてる。ああ。つまりね、私がこっちを向いて説教してるときあくびをして、こっちに戻ったときに、涙だけ残ってるって。ね、これ結構多い。説教者も慣れてくるとそういうのは分かってくる。ね。慣れないと分かんないから。ね。で、私ね、それだと思ったんですよ。ね。だから泣いてるったってあくびして泣いてんだろうと。そしたら皆さん、本当に泣いてた。ね。そして皆さんね、そこにね、弓の夫人とかね、長谷部さんとか、その後の主の十字架の中心的になる人たちがいらっしゃったんで、それで、ね、その次の週からね、その方々はみんな主の十字架に来るようになったんです。でもし私がそこ行ってなければね、弓の牧師はないです。ね、弓の姉妹もないです。ね、ハワイの教会もありません。ね、神戸や横浜の教会もありません。ですね、そこで噂が起こったんです。で、皆さんね、ヨシアに関して言ってんですね、恐れてはならない、おののいてはならない、恐れおののきはあるんです、それに乗って退いてはならないということです。で皆さんね、住むんですですね、恐れおののきはあるんですですね、私たちは住むんです。それで御心に従って住むときに、皆さんね、主が共にいるっていうのは恐れおののいたときの話ではないのです。これは住んだときの話ですね。その時に主の技と栄光をね、見ていくということをですね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞ人よ人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を出してください。あなたの御働きがなされていきますようにお願いします。言葉を持って、この、人を祝福するように導かれている方がいらっしゃいます。これはどんどんどんどん勇気を持って使っていきなさい。天の妻、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢がなされていきますように、どうぞお願いいたします。なんかこう、非常に強い痛みを持って、なんか暗いを、その人にとっては暗い思い出を持っている方がいらっしゃいますが、徹底して感謝をしていくように。感謝も一応したんですが、これはちょっと辛い思いなので、表面的なことしかやってません。これは一つ一つ細かく感謝をし、賛美をすることによって、そこに主の光が入ります。その時、その方が今まで見てたのとは違う風景が見えます。でここに何かこう主の語りかけと恵みがあり、この大きな、この意味とポイントがあります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を出してください。何かこう忘れてしまった約束の言葉が非常に重要な意味を持って、その方の人生にかかるような、祝福の意味を持っている方がいらっしゃいます。これは思い起こしてくださいと祈っている中で、主は思い起こさせてくださいます。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。で、罪があってはですね、祈りが聞かれないことがあります。また、極少数の病ですが、罪が原因で起こる病というのもあります。で、聖書ではですね、私一人一人を罪人と呼んでいます。ですから、どなたでもどれかに引っかかる可能性はあるわけですね。それで、今全員で罪の悔い改めの祈りの時を持ちたいと思います。それでは癒しの祈りをしたいと思いますが、ご自分の癒しを祈られる方も、また他の方の取りなしをなされる方もですね、神様に癒していただきたいという私たちの願い、この願いを神様は聞いてくださいます。その願いを神に求めるとき、これを持ちたいと思います。共にお祈りいたしましょう。天の様、生ける神ご自身がこの場に臨んでくださっていることをありがとうございます。一人一人に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。あなたの豊かな御業と御心をありがとうございます。イエス・キリストの御名と、お人お人の体と精神に命ずる。癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。目がちょっと悪かった方いらっしゃいます。そこに主が触れます。この癒しを受け取ってください。頭痛と肩こりの方がいらっしゃいます。これが癒されました。感謝してください。天の妻、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を出してください。このあなたの豊かな御働きがなされていきますようにお願いします。耳がちょっと悪かった方がいらっしゃいます。そこに主が触れます。この癒しを受け取ってください。胃腸がちょっと悪かった方がいらっしゃいます。そこが癒されます。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、お生人の体を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお出しください。ハレルヤ。 仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アメン。